使徒の働きの書の中でもってピリポの働きに続いて先週からの勉強の続きをいたします。使徒の働きの書8章の26節から読んでみましょう。使徒の働きの書8章の26節から読んでいきます。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王勘だけの高官で女王の財産全部を管理していた勘官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。放り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。客中に行きます。そこでピリポは言った。もしあなたが心から心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストが神の御子であることを信じます。そこで馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中に降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。それからピリポはアズトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。ピリポは大変にユニークな働きをしております。で、この26節でもって、主の使いがピリポにこう言った。ピリポの中に宿っている聖霊がこう言ったというのじゃないんです。まあ、横道になりますけれども、この使徒の働きの書には主の使い、神の使いがどうしたこうしたと書いてあるところは全部で14箇所あります。ご自分で調べていただきましょう。で、この14箇所の中にはですね、例えば7章でもってステパナが旧約聖書を引用したところは数えてありません。例えば7章の30節あたりではですね、40年経った時御使いがモーゼにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れましたなんて、こういうのは感情してない。これからですね、23章の8節でも、サドカイ派は使いも霊もないといいというところも数えておりません。こういうところをどかしてですね、実際に天使が取った行動が記してあるところだけを数えてみると14箇所あるんです。皆さんどうぞ数えていきましょう。現在ではですよ、どちらかというと主の使いがどうしたこうした知らせたというよりは聖霊の導きの方がですね、多くなっております。ほいでピリポは天使にこう言われてですね、エチオピアの宦官にイエス様のことについての説明をしたわけです。いきなり36節に行ってみましょう。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。ほいで馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中に降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。で、水から上がってきた時と書いてある。で、多くの人がですね、この36節のすぐ後に38節を持ってきちゃうんです。そしてピリポはエチオピアの宦官に水のバプテスマを授けている、水のバプテスマでもって救われるんじゃないかという議論をするんです。で、こういう議論をする人はですね、2つのことを見落としております。この点で皆さん自身は聖書を読むときですね、非常に注意していきましょう。一つはこの27節28節までもらわないといけないんです。何を言ってるか。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王官だけの高官で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。ここを忘れちゃいけないんです。 礼拝のためにエルサレムに登って今帰る途中だった。しかもイザヤ書を読んでいたという。つまりエチオピアのこのカンガンはすでに神様を信じていたんです。だから礼拝のためにエチオピアに行ったわけです。エルサレムに行ったわけです。これが一つ目です。それからもう一つはですね、この36節に脚注がある、37節に相当するところがあるというのに注意しなきゃいけないんです。でこのエチオピアのカンガンの言葉に注意していきましょう。脚注です。もしあなたが神帝から信じるならあなたは言うのです。すると彼は答えていった。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。イエスが救い主キリストであり、人の姿をとって人類の罪の支払いのために身代わりとなったということを信じればその人は救われます。エチオピアの宦官はこの言葉で救われているんです。イエス様は神の子であり救い主としてこの世に来たということを認めて口から告白をしているんです。だからピリポはこう言ったんです。もしあなたが心底から心の底から信じるならば、何を信じるのか。フィリップはこの時点まででもって宦官に向かってイエスが救い主キリストであってイザヤ書53章に書いてある彼という言葉で表した方などであるという説明をした。で宦官はそれを聞いて信じた。だからフィリップはもしあなたが心の底からイエスは救い主キリストであるというのを信じるならば、つまり主イエスの名につくバプテズムを受けているのならば、その次に水のバプテズムを受けるのが良いのですと答えているんですよ。こういう点でもってバプテズムのその順序を間違えないでください。水のバプテズムで今救われるんじゃないんです。39節いきましょう。水から上がった時主の霊がフィリップを連れ去られたので、宦官はそれからのち彼を見なかったが喜びながら帰っていった。それからピリポはアゾトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。この使徒の働きの書では、使徒たちが主の霊によって連れ去られたという経験をしたと書いてあるところどこにもないんです。ピリポが一番初めの経験者です。ハルパゾという言葉が使われているんです。これ全部で13回あるんですけど、意味しているのは何かというと、力ずくで場所を動かす。例えばですね、この使徒の働き書23章の10節でもって、このハルパゾ、力ずくで人を動かすというのはこういうふうに書いてあります。ポーロが議会でもってですね、散々議論してもう少しで人に殺されそうになった。ほんで論争がますます激しくなったので、千人隊長はポールが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに下に降りていってポールを彼の中から力ずくで引き出し、これがハルパゾです。主の霊に連れ去られたと同じ言葉です。兵員に連れてくるように命じた。それだけじゃない。コリント第2の手紙の12章に行きますと、コリント第2の手紙の12章では2節でもってポールがですね、こういうことを言いました。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体離れてあったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。この引き上げられた、これもハルパズです。同じ言葉です。力ずくで場所を動かしたという意味があるんです。私自身はピリポのように主の霊によってどこかに連れ去られるという経験がないんですけれども、そのうちに経験できるんじゃないかと思っております。もっともこれにはですね、必要性がなかったら主の霊は動きません。例えてはですよ、今から1時間のうちにデンマークのコペンハーゲンで誰かが待っている、日本語で話し福音を聞きたがっている、だけど周りにはその必要を満たす人が誰もいない、だから主の霊は私をそれに使わしたい、だけれども飛行機でもってコペンハーゲンまで行くのには時間がかかりすぎる。まず飛行機の予約をしなきゃいけない。切符を手に入れて出発時刻2時間前に飛行場に行ってなきゃいけない。それから13時間かけてですねコペンハーゲンまで行かなきゃいけない。時間がかかりすぎます。こんなことして手間取っていたらば、そのコペンハーゲンでもって福音を聞きたがっている人は別のところに行ってしまう。例えば寿命が終わっちゃう。そしてこれがイエス様を救い主として受け入れる最後のチャンスかもしれない。それを逃がすかもしれない。 だからイエス様の方では何とかしてこの人に福音を聞かしたい、そのような時に主の霊がですね、私をデンマークまでですね、ポッとあるいは必要とするところへ連れ去る、連れて行ってくれるということがあるわけです。だけどその必要性がないと主の霊は動きません。そしてですよ、主の霊が命じた仕事を終わらせたら、主の霊はまた私を日本まで連れ帰ってくれます。だけどそのために私自身が準備をしていないといけないんです。皆様もしもですよ、主の霊によってどっかですね、別のところ連れ去られてどっか行って何か話をしてまた帰ってこいと思ったら準備しなきゃいけないんです。例えばこれ今のわざと具体例で出したんですけども、デンマークのコペンハーゲンでもって日本語で福音を聞きたいという人が必要としているもの、メッセージを私が持っているんでなかったらば、そのメッセージを相手に聞き手に納得させるものを持っているという判断をしているんでなかったら、イエス様がその判断するんでなかったら、私を連れていくということはしないわけです。無駄になります。私とですね、家内とが勉強していたアメリカの聖書学校で実はこれを体験した教授がいるんです。その人はオクラホマ州のタルサという町にいたんですけども、これは聖書学校のある場所なんですが、ニューヨークまでですね、主の霊によって運ばれて人に会って福音を述べ伝えて、またこのタルサまで帰ってきています。普通飛行機で飛びますと大体タルサからですね、ニューヨークまで4時間かかります。でこの人の表現によると、これだけの時間はですね、行って帰ってくるまでの時間、まるで夢でも見ているような一瞬の出来事のような気がしたというんです。でもちろん我々学生は、その時の学生はですね、そんなものあさり聞き入れるような学生じゃないんです。非常に素直なんです。だからみんな質問する。そういう体験が本当に幻でも見てるんじゃなくて本当に体験だということを、本物だということを証明できるか詰め寄ったわけです。その教授が言うのにですね、実はこのことがあってから1週間ほど経ってニューヨークの知らない人から手紙が来た。わざわざニューヨークまで来て福音述べ伝えてくれて、おかげでもって生まれ変わりすることができました、感謝していますって書いてあったという。だから本当なんですよ。だからですよ、主の霊によってどこかに連れて行かれるということは今でも起こります。だけど大切なことは、私たちいつもそういう準備をしておかないといけないんですよ。でピリポはその準備をしていたから、カンガンと一緒にガザの地を歩いていた。ところがですね、馬車に乗って話をしながら馬車は動いてるんです。行ったもんだから、ピリポ自身が今度は帰ってくるだけのものがない。歩いて帰ってくるにはとても遠すぎる。だからいきなりポッと飛ばされちゃったわけ、アゾトに飛ばされちゃったわけなんです。どういう準備をしたらいいのか申し上げましょう。どういう準備をしていたらば、その必要があったらば、主の霊はですね、あなたを使わすようになるのか。こういうことをすればいいんです。あなたが誰か一人の人を思い浮かべていただきましょう。だから昔の古い友達で結構です。誰かを思い出して、思い起こしてほしい。そしてですね、その人に向かってあなたが証しをして、その人がイエス様を救いにして受け入れるようにする場面を想像するんです。そうしたらですよ、当然その人をですね、何とかしてキリスト教にイエス様の方に引っ張るために何をしたらいいか。一番いいのはあなたの証から始めるわけです。あなたがどういうきっかけでもってキリスト教に興味を持つようになったのか、どんな心の動きを通ってクリスチャンになったのか、キリスト教はどういうもんだとあなたは今理解しているのかといったようなものを相手に伝えなきゃいけない。そうするとですね、向こうから必ず質問が来るだろうと思うんです。例えば、いや宗教なんてみんな同じだよなんて言ってくるかもしれない。それに対して今度はあなたが筋道を立てて説明をしなきゃいけないんです。どうやったらいいのか考えなきゃいけない。でその時ですよ、いやあんたの信じてる宗教よりもキリスト教の方がいいんです、これじゃ答えになりません。キリスト教を信じなかったら地獄に行きます。福音でもあれしね、こんなもの一体何もなんだ、かえって敵を作るだけなんです。だからあなたの方でもって、その友達にイエス様というものを説明して、イエス様というものに目を向けてもらうためにどういうことをしたらいいのか、何を話して、どういう筋道で話をしていったらいいのか、頭の中で考えたその会話を持っていかなきゃいけないわけです。それだけで今度は別の人を考えなきゃいけない。先週道だった人、あるいは隣のうちに住んでる人を今度は考える。そして同じようにですね、こう話をしていく。それでその話の筋道を立てる。でやってるうちにですよ、その人の背景とかその人の生い立ちとかいろんなものでもってですね、一番理解のできるやり方でもって、具体例の出し方なんかでもって説明できるように準備を始めなきゃいけないんです。 昔の友達とその隣に住んでる人とは具体例が違うはずなんですよ。でその準備の範囲をどんどん広げていかなきゃいけないんです。そしてあなたの頭の中でですね、その想像した人に対して説明をしている段階でもって必ずどっかですね、向こうからの質問に対して答えられないものが出てくるはずなんですよ。それをあなたが答えを見つけなきゃいけない。例えば聖書で見つけなきゃいけない。あるいは適切な説明ができるような具体例をもうすでにどっかでめっけとかなきゃいけない。こういうようなことをする、つまりあなたの証しの準備をすることでもって神様から使われるようになります。でこの時ですよ、注意していただきたかならない点が出てくるんですよ。何かというとですね、多くのクリスチャンがこういう時にもですね、こういうことを言います。聖霊が導いてくれる、だから何も準備しなくていいんじゃないかなんてことをですね言うんです。あるいはちょっと準備したらと聖霊がみんなやってくれるじゃないか、聖霊が導くと言ってる、イエス様もそう言ってるじゃないかと言って、ルカの12章に寄すんですよ。こういうことに言おいたします。ルカのですね12章の11節ぐらいを見るとイエス様自身が言いました。また人々があなた方を街道や悪人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するに及びません。言うべきことはその時聖霊が教えてくださるからです。だから何も準備する必要ないじゃないか、聖霊様がみんな導いてくれるじゃないかと考えるんです。あるいはちょっと準備してたらいいじゃないかと考える。ところがですよ、聖霊の導きというものはあなたが喋らなければいけないことを全部を教えてくれるわけじゃないんです。まずその人に向かって、まずこんにちは、聖霊がこんにちはって言わせるか、あなたもこんにちはって、あなたお元気ですかって、お元気ですかって、こんなこと言ってくれないんです。何を言わせようとしてるのか、多くの場合ですよ、何の章の何章何節なんてことだけ教えてくれない。つまりそこに答えがあるんだという教え方をしてくれます。ところがです、その引用されたところにどういうことが書いてあるのか分かってなかったらば、その場での答えにはならないんですよ。それだけじゃありません。サタンも聖書を引用してきます。そしてまとわしてきます。昔ですね、アメリカでもって私が真理にやっと目が覚めた頃、だからもう聖書学校に入る頃、だいぶ前の話なんですけど、アメリカ人が主催をしている聖書の勉強会にですね、出席をしていた頃にですね、まあこれは後ほどになってこれ教会になって人数が増えて、私がその聖書学校を卒業してからその教会の副牧師をしていた場所なんですけども、まあ、そのずっとずっと前なんですけど、その聖書の解き明かをしていたアメリカ人がですね、こういうことを言ってくれました。神の霊に導かれる生活がクリスチャンの生活であると、ロマ書の8章14節を教えている。実際そうです。だからどのようにしたらば神の霊に導かれるようになるかというやり方を多くのクリスチャンが求めている。難しいこっちゃありません。その答えはヒゼキヤ書の2章の14節に書いてある。さあ皆さんどうぞ、一生懸命慌てて書いてるでしょ、聖書をめくりたいと思うでしょ。その会場にいる人が200人ぐらいいたんですけど、大部分がですね、聖書をめくってですね、答えをめくりました。皆さんも今衝動に、そういう衝動に書かれている。あ、そんなところあったろうか、私気がつかないと聖書を読んでいると思っている人は何人いるか、ちょっと今めくってみたい、どこだろう。ヒゼキヤ書なんて聖書にないんです。申し訳ありませんが、けれども聖書を何度も何度も読んでいるはずの人がそんなものは聖書にない、いやしないで慌てて作品かなんかを苦労して慌ててこう衝動に駆られる。わかります？サタンこういう利用していくんですよ。だから必要な時に聖霊が教えてくれるんだからと言ったって、引用された聖書が聖霊の導きなのか、それともサタンかの惑わしなのかという区別がつけられるにしていなかったらば、それだけの準備をしていなかったらば、実際には聖霊はあなたを導くことができないんですよ。つまり聖霊からの導きを聖霊からの導きと受け取って、サタンからの惑わしをサタンからの惑わしと区別をつけることができるように準備をしていることが必要だということがこれで分かると思うんです。こういう準備をしていればイエス様から使われるようになり、必要な時に主の霊があなたをあちこちに旅行させてくれます。もっともお土産は買えません、それだけに時間がない。さあ9章に行きましょう。 ここでポールが出てきます。使徒の働きの書9章にいきます。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの書街道宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、ソウロ、ソウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。ソウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主は彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、ソウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長から授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけていってその家に入り、ソウロの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウロ、あなたが来る土地でお会われになった主イエスが私をお使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテズムを受け食事をして元気づいた。ソウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。使徒の働きの書の勉強に入った時に、多分今回のこのシリーズの第2日目だと覚えてるんですけども、この使徒の働きの書に書かれているもので現代の私たちにはできないことがある、現代の私たちに起こらないことがある、初代教会の人たちが経験したことで現代のクリスチャンの方では経験することができない、期待するべきでないものは何かということについて勉強いたしました。その時ですね、私は話の途中で横道にそれちゃって現代でも起こると思われる方に話を進ませてしまったんですけれども、ソウロがダマスコの町の近くでもってイエス様に会って証明を受けるというこの経験はあの時以来そんなに起こっておりません。起こると考えちゃいけないんです。現在ですよ、イエス様のため福音のために素晴らしい働きをしておられる方々の中にはですね、ちょうどソウロが証明されたのと同じように素晴らしい経験している方もいるんです。だけれどもこういう出来事はごくごく特殊な場合に特殊な人に起こるんだって。この使徒の働きの書9章の3節から19節までのようなことがですね、起こって証明を受けたという人はですね、数の上から見てもそんなに存在するもんじゃありません。私と家内とか日本に来てからですね、第1年目に私たちから話を聞きたいと定期的に集会を呼んでくれた団体があったんですけれども、その団体の集会に来られている人の中でもですね、私はポールのようになりたい、私が証明されるに祈ってほしいなんていう人がいたんです。だから私の方ではですね、ポールが必要なのはあの時代のことであって、現在ではポールと同じ働きをする人は必要ない、現在では別の働きをする人が必要とされていると説明いたしました。ポールが証明を受けた時のような経験をさせてほしいと祈ること自体がイエス様として冒涜していることになります。本当にポーロのように証明を受けたいのならば自分自身を準備しておかなきゃいけない。ポーロは、あの当時のソウロは聖書の学びに大変熱心でした。だからあなたも聖書の学びを、しかも新しい契約で教えているところの聖書の学びを熱心にする必要があると言ったんです。そしてイエス様から認められて、イエス様の方が使おうとする仕事をするための準備をしておきなさいと言ったわけです。で、あなたにはポールが受けたのと同じような苦しみを受けてもなお福音を述べ伝える覚悟ができてますか。 コリント第2の11章での苦しみは簡単なもんじゃないですよ。そういうところを通りながらも福音を述べ伝えているだけの覚悟があるというのならば、今度のこの集会にあなたの家族のもの全部連れてらっしゃい、その次の集会の時にはあなたの隣近所の人5人連れてらっしゃい、家族のものと一緒に。そしたらですね、いやそういうことはしたくない、できない、だけれども私はポールのようになりたい、こんなインチキなわけでしょ。ポールのようになりたかったら自分の親族全部今度の集会2週間先の集会に連れてくることくらいできるはずです。それぐらいの伝道できるわけですよ。誰からも叩かれたり殺されたりしねえんだから、隣近所の人 5人その次に連れてくるくらいできるはず、それぐらいの努力できるはずです。それはしたくない、それでポールになりたい、とんでもない話ですよ。だけれどもこういうようなことを言う人が出てくるんです。ソウルという人はどうだったのか。イエス・キリストからの選びの器です。自分の方からボランティアになってるんじゃないんですよ。イエス様が選んだんですよ。で、イエス様にとって大変役に立つ人という評価をされたんです。だけど残念なことにソウルは間違った方向に非常に真剣でした。主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行ってダマスコの小街道宛ての手紙を書いてくれに頼んだ。こうしてこのクリスチャンだったら、キリストを信じているものだったら見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるわけで、後ほどになるとポール自身が言ってます、殺すためだったと言ってる。だから衝撃的な体験を通して真理で目覚めさせることが必要だったんです。現代ではそれだけの衝撃的な体験をして真理で目覚めさせる必要があるか。聖書があるんですよ。だから特殊な場合を除いたらこのソウルのような衝撃的な体験をしなくたって神様の器と選ばれているということが分かるようになっているんです。この聖書を読んで聖霊の導きを得ることでもって分かるようになっているんです。なのに同じような体験したいという人が出てくるんです。間違いです。できるかもしれない、何かそういうのをやった人もいる。でそれを証しにしてですね、こうやって私は証明を受けましたと言ってる人がいる。で間違った指導の仕方です。その人はそうかもしれないけど、他の人でそれを喋ったら他の人たちもみんな私たちもじゃ同じようにと考える。経験できる人はそんな数は多くありません。ところが道を進んでいって3節、ダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り出した。彼は地に倒れて、ソウロソウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よあなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。さあその次です、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。これがですね、天の父も主イエス様も往々にして取る動きなんです。何かを教えようとするときに、あるいはあなたの祈りに答えを与えようとするときに、あなたを通して大きなことをさせようとするときに、イエス様の方はほとんど叶うというほどごく簡単なことをしなさいと指示をしてきます。ここまででもすでに経験あるんですよ。今ここで立ち上がって町に入りなさいと言った。その前にはエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと、断食してなさいなんてのことも言われるかもしれない。こういう指示をあなたが無視すると、これ小さいことのように思えるもんだから重要性がないというふうに判断しちゃって、あなたの方でもってこの指示に対して無視をすると、その次の大きなことに対する指示、祈りの答え、力は与えられてこないんです。皆さん自身の祈りでもそうですよ。ごく簡単なことはしなさいというふうに言ってこられた時、そんなのも無視しちゃって、これは私の祈りに答えてないから、こっちの大きなこと、病気の癒しであろうと、経済的な祝福を受けるのことであろうと、でもこれは適応できる原理です。小さいことをしなさい、それをしなかったらば、その次の本当の答えはですね、神様は出してくれません。この点でもって小さいことに忠実であれば大きなことを任せている原理がここでも動くんですよ。立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。でこの9節、 彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかったと書いてあります。これ私自身の経験からも言います。私がいろいろとですね、指導を仰いでいた神の器と言われている人たちの経験からも言えることです。だからソウルもこれ同じだと推測できるんですけれども、この3日間にですね、イエス様がソウルに現れて、いろんな説明を与えてくれているんだろうと思うんです。まず真理とは何かという説明をしたろうと思うんです。ソウルが迫害しているイエスこそが古い契約の書で予言されていたキリスト、救い主の現れなんだ。イエスをキリスト、救い主と信じることこそが、じゃあ救われることが、4000年近い人類の歴史を通して神様が待ち望んで、多くの人たち、ユダヤ人たちが信じ通してきたもんなんだということをですね、聖書のあっちこっちから、これ旧約聖書です、あっちこっちから引用してソウルに証明したと思うんです。どうしておいてですね、この真理を世界中に広めるために、ただ単にユダヤ人に真理が目覚めるというだけじゃなくて、世界中の人がこの真理に目覚めることができるように、道具となるようにあなたが選ばれているんだということをソウルに告げたろうとも思うんです。それだけじゃない、こういう真理を世界中に広めるためには、どういう苦しみが伴うものなのか、どんな迫害を受けることになるのかということも知らされて、そして最後にソウルに、あなたは神様の器としてこういう道を歩むことを選ぶかと問われたろうと思います。私も問われました。そしてですね、私は必ずそうだと断言できるんだけど、ソウルはやります。真理を広めます。真理を人々に知らせる道具となりますということをイエス様に答えていると思うんです。イエス・キリストの方では人の自由意志を無視して何かをやらせるということはいたしません。その人に選ばせます。クリスチャン生活そのものが自分の自由意志で選ぶことができるようになっています。言い方変えたら、あなたの今日の生活、今日選んだものが明日の生活を決めるんです。昨日あなたが選んだものが今日の生活を決めているんですよ。そしてですね、神様の方で、イエス様の方で二つのことをいっぺんにした。ダマスコのこのアナニアというものに現れて、ソウロという男がこれこれこういうふうにして今から動こうとしてるから、お前このソウロに対して手を置いて目が見えるようにしてやれ。このソウロに現れて、あそこにいるそのアナニアってところなら来るから、お前準備してやる。両方にですね、幻を見せた。さあ、ここでもってこのアナニアという男が出てきました。じゃあアナニアというこれ誰なのか、10節で出てきます。ダマスコにアナニアという弟子がいた。聖書にはですね、この九章でこのアナニアというのに、ダマスコにアナニアと弟子がいたとしか書いてないんです。人じゃないんです。失礼な言い方だけど、ただ単なるイエス様の弟子です。現代で言ったらクリスチャンです。信徒と呼ばれるという人です。ところがですよ、ソウルは後ほどこの証明を受けて、ポールという名前を改めて伝道活動をして、新約聖書の3分の2を書き残した人が、この使徒の働き書22章ではエルサレムにいる群衆に向かって、このアナニアのことをこう言ってるんです。22章見てやりましょう。22章の3節から読んでいきます。このアナニアのことを何と言ってるか、こんなふうに言ってます。これはポールがですね、その昔のソウルがその証明を受けた時にどういう体験したのか、ここで言ってるんですけども、3節から読みますよ。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまで至らしたのです。このことは大祭司も長老たちの全議会も証言してくれます。この人たちから私は兄弟たち宛てた手紙までも受け取り、ダマスコへ向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。ところが旅を続けて真昼頃ダマスクに近づいた時、突然天から激しい光が、まばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、ソウロ、ソウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞きました。そこで私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は、私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。私と一緒にいた者たちはこの光を見たのですが、私に語っている方の声を聞き分けられませんでした。私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主は私に、起きてダマスコへ行きなさい。あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。ところがこの光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りました。すると 立法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の中間で評判の良いアナニアという人が私のところに来てそばに立ち、兄弟ソウル見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりましたと言ってる。これがですね、要するにアナニアという人をポールが評価をしたアナニアという人なんです。だからイエス様は平野信徒を使ってソウルが神の光で目が見えなくなったら見えるようにして、そして聖霊のバプテスマを満たしに動いているんですよ。さあ、もしもこの時点で11人の使徒の誰かがダマスコの町にいたと仮定したらば、イエス様はアナニアの代わりに使徒を使ったとあなたは思うか。おそらくですね、使わないと私は思います。どうしてか。ソウロがダマスコの町でイエスを救い主と認め、生まれ変わりをしている人たちから受け入れられるためには、ダマスコの町のユダヤ人たちから受け入れられている人を通してダマスコの町のクリスチャンたちに紹介されなきゃいけないんです。どのようにしてイエス様を救い主と受け入れたのかということを知っている人、ポールに聖霊のバプテスマを受ける人は、ダマスコの町で律法を重んじているユダヤ人で、しかもダマスコの町のユダヤ人たちから評判の良い人でなきゃいけないんです。その上にですよ、主イエス様この指示の通りに忠実に行動する人でなきゃいけないんです。だからキラの信徒でなきゃいけないんです。使徒なんかではダメなんです。エルサレムから来た連中はダメなんです。ダマスコに住んでる人でなきゃいけないんです。だから律法を重んじる敬虔なユダヤ人で、ダマスコのユダヤ人たち全体の中で評判の良いアナニアというのはその器として選ばれているんです。これちょっとですね、余談になるけどこういうことは注意していきましょう。アナニアのこの17節の言葉について注意していただきたい。そこでアナニアは出かけていって、その家に入りソウルの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウル、あなたが来る土地でお会いになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。そしてですね、この18節に行くと、すると直ちにソウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。このところ多くの聖書の解説書ではアナニアがソウルの目を癒したという言葉を使うんです。これは癒しではありません。ソウルは目の病気になったんじゃないんです。病気はサタンが持ってくるものです。アナニアはサタンの仕業をどかすためにソウルの上に手を置いたんじゃないんです。ソウルは主イエスの意向で目が見えなくなったんです。その光の輝きのために見えなくなったと今の22章で。だからこの点でですね、これをですね、アナニアが癒しをソウルに与えた解釈は全部間違いだとなる。神様の力で目が見えなくなった、それを見えるように動かしただけなんです。9章の20節いきましょう。そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムでこの皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここにやってきたのも彼らを縛って最小たちのところへ引いていくためではないのですか。しかしソウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明し、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはソウルを殺す相談をしたが、その陰謀はソウルに知れてしまった。彼らはソウルを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ町の城壁地帯に連れ下ろした。ソウルはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で死を見た様子や、死が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べ伝えた様子などを彼らに説明した。それからソウルはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、死の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり論じたりしていた。しかし彼らはソウルを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれを知って彼をカイザリアに連れて行き、タルソへ送り出した。もう少し行きましょう。 こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地に渡り、築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に導かれて前進し続けたので、信徒の数が増えて信者の数が増えていった。さあ、ここでまず最初注意していただかなきゃいけないと思います。20節です。ほいで、直ちにイエスは神の子であると述べ伝え始めた。伝道活動開始したと思います。まあ、これがですね、僧侶たるゆえんであると思います。4日前までこの事件が起こる、この4日前までクリスチャンを迫害していたんですよ。イエスは神の子である、私たちが待ち望んでいた救い主キリストであると信じていた人たちを迫害していたんですよ。急にイエス様は神の子である、私たちが待ち望んでいる救い主キリストだと言い出したという点に気をつけてほしいんです。これは実はですね、私が皆さんに言うべきことじゃないと思う。私は自分自身にしか言うことはできないんですけれども、私自身にはソウルと同じようなことができるだろうかということを真剣に考えないといけないと思うんです。例えばですね、毎日用の礼拝でもって、こういった聖書講座でもって、間違った御言葉の解釈をお知らせすることがないように慎重に調べた上でもって、調べ直しをしてから、何遍か調べてからですね、喋るようにしているんですけれども、それでも時には後になったら訂正しないといけないことが起こってきます。さあ、そういう時ですよ、私はソウルのように、そして直ちに訂正することができるかという疑問が湧いてきます。この前こういう説明をしたけれども、後で調べ直しをしてみたらば、間違った解釈をしていると分かりました、だから訂正いたします、こっちが正しいんですと正直に、しかもすぐに言えるか、あるいは私が間違った行動を取った時にです、間違っていたと正直に言うことができるか、ソウルのようにはっきりとした態度行動を取ることができるかという点においてですね、反省させられるんですと同時に、神様の愛を体験し、神様から祝福恵みを受けた時に、それを天の父からイエス様からこんな恵みを受けましたと、ソウルに直ちに証しをすることができるのかという点、皆さんも考えてほしいんです。どちらかといって我々ですね、ごまかして何とかして影に隠したままで置いておこうとする。ソウルはどうしたか。ソウルは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。それで直ちに小街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。32節いきましょう。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、またペテロに戻りました。ルダに住む生徒たちのところにも下っていった。彼はそこで8年もの間、そこについているアイネヤという人に出会った。彼は厨房であった。ペテロは彼にこう言った。アイネヤ、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。ほいで自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロに住む人々は皆アイネヤを見て主に立ち返った。その先行きます。ヨッパはタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技をと施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を2人彼のところに送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤマメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出し、ひざまずいて祈った。ほいで遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。ほいでペテロは手を貸して彼女を立たした。ほいで生徒たちとヤモメたちと呼んで生きている彼女を見せた。そのことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。ほいでペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。さあ、ここでまず分かるのはですね、ペテロはこの時点でエルサレムを2度離れて伝道しております。一度はこの8章でもってそういうことだった。8章でもってですね、8章の14節からなんですけれども、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼のところに遣わした。だからこれペテロは何かというと、エルサレム教会の主任牧師じゃないというのがこれで分かると思います。人たちはペテロを遣わしたというのか、この人たちというのがですね、もうちょっと権限を持っていたのが言いたわけです。そして 今のこの9章の32節でもですね、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところにも下っていったと。これはですね、最後にはどこまで続かれたら11章の2節まで続くんですよ。最後にペテロがエルサレムに帰ってくるところまで続きます。エルサレムからユダに行って、それからヨッパに行って、それからカイザリに伝道旅行してるんです。で、ルダという町がどこにあるのかというとですね、これ皆さんの聖書の裏に地図があったら見ていただきたいんですけど、エルサレムから西北西へヨッパに向けて伸ばした線上でもって、ヨッパというのが地中海の海岸にある町なんですけど、そこに面した町でもって、エルサレムが大体4分の3ぐらい、ヨッパから見たらエルサレムの4分の1ぐらいのところのですね、ある町なんです。割に小さい町です。これは旧約聖書時代でもってロデと呼ばれていた町でもって、ベニヤミン族でもって建てられた町なんです。そこでもってですね、ルダに行ってアイネアというのが中部だったものに向かって、アイネア、キリスト、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです、立ち上がりなさい、これで自分で床を整えなさいと言ったと書いてある。実はですね、これ非常に難しいんです。何が難しいのかというと、日本語で表現することのできない特別なニュアンスのある言葉が使われているんですよ。これで34節で何と書いてあるか、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。これはですね、ギリシャ語の文法から言ったら現在形というのが使ってあるんだけども、現在そうであるということを意味しているんですけども、これ日本語風に訳すとですね、言い回しをして解釈をするとですね、で時間的に分析をするとですね、これ必ずこれ意味が狂っちゃうんです。どういうふうに狂うかといったらですね、2つのうちのどっちかになる。まず原本ではですね、まあ、ここで訳しているのは、イエス・キリストがあなたを癒してくださる、これが出発点なんですよ。でその次何書いてるか、立ち上がりなさい、さあこれを2つ噛み合わせて日本語に訳すとどういう意味になっちゃうか、日本語風の言い方をするとですね、次の2つのうちのどちらかにくっついちゃうんです。一つはですね、イエス・キリストがあなたを癒してくださるから立ち上がりなさいというふうな解釈をしてしまう。だから要するにです、イエス・キリストが癒してくださるから立ち上がれ、床に寝て、床に寝ていたけれども立ち上がれということをする、そうしたらばイエス・キリストからの癒しが現実になる。もう一つはですね、もう一つの方は、癒してくださっているだからという解釈をするんです。もう癒してくださっている、これは過去完了形です。文法が違うんです。もう昔癒してるのは現実にしちゃって、その効果がまだ今でも続いている、だから立ち上がれというふうな意味に解釈をしてしまう。だから日本、これをですね、日本語に訳そうと非常に難しい言葉なんです。何を言ってるのかというとですね、これこういうふうな意味、これ日本語に私訳せないんです。訳せないの無理して訳そうとしてるんです。だからちょっと難しいかもしれないけれども、こういうふうに考えていきましょう。イエス・キリストあなたを癒してくださる、これどういう意味だったらいいか、癒しは今ここにある、アイネアにある、だから立ち上がることができるとという意味に解釈してみましょう。立ち上がったら癒せるんじゃない、癒されてるから立ち上がりじゃない。今ここに癒してるのはもうあなたは持ってる、だから立ち上がることができるわけだというような日本語になるんです。そして自分でところを整えろ。 イエス様が病人を癒す時にですね、これいろんな癒し方してるんですけど、病人に祈るんではなくて、病人が信仰の行動を取るに指示をしているところがたくさんあります。例えばヨハネの5章ではですね、38年の間病気でベデスタの池のそばに寝ていた男に対して、起きて床を照らげて歩きなさいと指示している。で、病人がその通りの行動に出たら癒されております。マタイの12章では片手の短い男に向かって手を伸ばせと言ってる。で、男が手を伸ばしたら両方とも同じ長さになっている。マルコの2章では、これ他でもあるんですけど、マルコの2章では担架に乗されてイエス様のところに来た中部の男に向かって起きなさい、床を立たて家に帰れと指示している。ルカの17章では10人の雷鳴に向かって行きなさいして祭司に見せなさい、祈ってもいない。使徒の働きの書ではペテロがですね、生まれつき足の利かない男に向かってナザレのイエス・キリストの名でもって立ち上がって歩けと命令して、いざりを歩かしちゃってる。この9章ではルダでもってアイネアに向かって立ち上がりなさい、自分で床を整えなさい。まあその時のあるんですよ、酔っぱでもあるんですよ、死んでいるはずのタピタに向かって起きなさいと命令して力を受けらしちゃってる。ポーロもですね、この使徒の働きの14章に行きますとそう言ってます。14章の8節ですけども、ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足内で歩いたことがなかった。この人がポールの話すことに耳を傾けていた。ポールは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。残念な話なんですけども、こういう形での癒しというものはこちらで勝手にしてよい癒し祈りではないんです。聖霊からの導きがあった時にだけ使うことができるものなんですよ。これ勘違いしないでください。私がですね、アメリカで彼も見てるわけなんで、よく見たことがあります。誰も病人に手を置いてない、誰も癒しの祈りをしていない。ただ壇の上に立った人がこういうこと言ってる。手はですね、壇の下でもって車椅子に座ってる人、4、5人座ってる中に1人手を置いて、私が今あなたにこうやって指を刺すから、その時あなたは車椅子から立ち上がりなさい、イエス様が癒してくれる。そしてですよ、車椅子に向かって手を出す。車椅子でないと動くことができなかった人がですね、5年7年というふうに車椅子生活をしていた人が車椅子から立ち上がってですね、歩き出します。それだけじゃない、壇にいる後遺者に向けてさあどうぞってその車椅子に座らせて自分の車椅子を押して歩いてる。こういう形の癒しても私何人も見てるんですよ。問題はですね、こういうことが日本で起こるか。起こります。だけど条件がある。条件が揃わないと満たされば起こりません。まず第一番目に、その癒しの祈りをする人が聖霊に導かれている準備をしてなきゃいけないというのが一つです。もう一つはですね、病人が指示された通りの行動する信仰を持っているということです。この二つがあれば日本でも起きます。私自身はですね、日本でこういうのが起きたというのはまだ聞いたことがないんだけども、アメリカであれはたくさん持っている。実際にその後遺症はですね、椅子の上に乗っけ、車椅子、自分が今まで座っていた車椅子に乗っけて自分の後ろから押して歩いている。これぐらいのことが起こるんですよ。だから起こるもんと期待してくださいよ。実際に見ることができると思います。9章の36節いきましょう。今度はヨッパという町です。ヨッパにタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技をと施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところに送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤマメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たした。そして聖徒たちとヤマメたちと呼んで生きている彼女を見せた。 そのことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。でペテロはしばらくの間、ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていた。まあ、ここでもってですね、ヨッパでも同じようなことをペテロがやってる。ルダと同じの町と同じことをやってるんです。ただここで気をつけていただきたいね、この40節でもって、ペテロは皆の者を外に出して干して祈ってるという点なんです。どうしてかといったら、この屋上の間にいた人たちというものはドルカスの遺体を洗った人たちです。だからドルカスが死んだということを自分の肌で認識してます。確認してる。ドルカスが生き返らないと信じて、ドルカスが作ってくれた下着や上着を並べて悲しんでいる連中です。この連中をそばに置いて、ドルカスが生き返るようにいくらペテロが祈ったって、ペテロの祈りはこの人たちのこのマイナスの力でもって、ドルカスは死んだ、生き返らないということを信じる力によって帳消しにされてしまいます。だからマイナスの要因となるものを全部部屋の外に出す必要があったんです。でどうしてこういうことが可能なのか、死んだ人を生き返らせることができるか。できます。だから条件を揃わないといけない。なんでかというとですね、人が死ぬとその人の霊が、これ肉体離れ、祈りしましょう。その人の本質は霊が肉体離れるからその人は死ぬわけです。ところがですよ、離れた肉体離れた霊はすぐに天に向けて動き出すんじゃないんです。これは一度死んだけれども生き返ったって人たちがたくさんそういうふうに証言している。その人の霊は離れた肉体のそばにしばらくの間います。多分この天井あたりにいるんだっていう、こうして肉体に何が起きるのか見ているんだっていうんです。これはどれぐらいの時間なのか知らないんだけども、しばらくの間いるんです。でその間ですね、例えばいろんな手術したなんだっていろんな問題があった時にですね、後で生き返った人は、あの時にお医者さんこういうこと言ってこういうこと言って、あなたがこういうこと言ってああいうことした、みんな言えるんです。意識がない、死んでるはずなんですよ。それちゃんと言える、ちゃんと見てるからなんですよ。でその時ですよ、その霊に向かって今一度肉体に戻るように命令する。これ条件の一つ目です。そうしてですよ、その人の霊自体が肉体に戻りたいと望むのならば、まだ死にたくない、まだこの地上でしなければいけないことがあるという気持ちになっているのだったらば、これは条件の二つ目です。その人の霊が肉体に戻ります。そうするとその人は生き返ります。ところがある時間経ちますと、これはどれぐらいの時間なのか、何時間なのか、それとも何日なのか、何日、何でか、イエス様の友達ラザロが死んだと4日間墓の偉い手の生き返らしてるんでしょ。だからそれまであなた霊は天国に向けて動き始めていないわけなんです。どれぐらいで動き始めるのかわからないんです。だから医学的に死んだと言われているものになってからも、ある時間までのうちに、まだその人の霊が近くにいるうちに、誰かが戻ってくるように指示をすれば、病気で死んだら、これは死の霊がくっついてるから、その死の霊がですね、どかさなきゃいけない。その人の霊を自由にするようにしてですね、戻すようにすれば、その人自身の霊を戻すようにしたらば、で、その人の霊がまだ死にたくないと望んでいるのであれば、生き返る可能性はあるということになるわけです。だからこういう観点からですね、別にこのペテロがこのドルカスにあったのはそれほど不思議なことと思う必要はないということになります。これは起きます。起きるけれども、ただその本当に死んだ人自身がですね、まだこれまだやることから生きていたいと望んでいるのか、それとも、ああもうまた人生ここで生きたって、またこんな苦しみになるんだからもうやめた、それより天国に行っちゃってるがいいと望むのか、それはその人の自由ですから、こちらで選べないから、そこでまた最後のものが決まります。それからその人の年齢その他でも決まる。イエス様の方でもって、もういいからもう天国に来い、もっとひどいなるとですね、このままこの地上で生かしておいたら、これまたイエス様から離れる、だから今のうちだったら天国に行けるだけの保証があるから今のうち引っ張ってしまえというのもあるんです。これはですね、私たちの聖書学校の校長ケネス・エイギンがですね、よく言いました。自分のお母さんが死にそうになった時です、最後に言ったらですね、今ならば天国に行ける価値がある、可能性がある、だけどもうちょっと経ったらまた離れるかもしれないから、今のうちに天国に引っ張るから文句になるというのでもって、ケネセがよろしい、じゃあどうぞ、お母さんがそのまま天国に行ったという話もあるぐらいなんです。そのいろんな条件があるけども、その主にその2つの条件ですね、こちらから誰かその人の霊に元に戻ってくれて命令するのでいて、その人自身がまだ持っていきたいと望んでいるこの2つがつかれば、でももちろん年齢的な何かいろんな条件があるんだけども、 二日さえすれば必ず生き返るという可能性があるということもですね、覚えていっていきましょう。時間になりました。これでもってまた来週続きをさせていただきます。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいます。それだけでなくて、この使徒の働きましょうというものでもって、その初代の教会の人たちが行ったことわざを私たち一人一人ができるというだけでなくて、それよりもさらに大きな技を行うことができると言ってくださっているものが現実となるよ。どのようにしたらば現実することができるのか、さらにあなたの御言葉を通して学び、私たちのこの世代にあって、この初代教会の人たちよりもさらに大きなことを実際に起こらせて、あなたの力がどれぐらい偉大なものであるかをこの世の中の人に知らせてあげることができるよ。我々がどんな幸福な人生を送ることができるのか示してあげる道具となるよ。どのようにしたらばいいのか、さらにあなたの御言葉を通して教えてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。そして教えられたものを通して実際に行動に移して、さらなる練習をし、こういう現実としてしまうことができるよう、さらなるあなたからの導きをいただけるよう、あなたが動いてくださることをありがとうございます。ここまで勉強できたことを感謝いたします。さらなる導きを与えてくださることもありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを今日のこの講座を取りにあたり、主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。